詩編の114編です。この情景というのは、そのイスラエルの民がエジプトから、出エジプトして約束の地であるイスラエルの地に入っていく、この時代背景ですね。でその時に海は見て逃げ去り、紅海は二つに割れたんですよね。そしてヨルダン川はその逆さに流れたって、だからそのアダムという町の方、町の方でそのヨルダン川の川がその突っ立ったって書いてありますからね。だからその逆さに流れていって、ゴーって上に上がっていったわけですよ。それでそのイスラエルの民はヨルダン川、その乾いたその川底を歩いていったんですよ。そしてその山々はお羊のように、丘は子羊のようにもう跳ねて、だからイスラエルの民がその先に進んでいくと、その海も逃げていくし、川もその逆さに流れるし、その山も丘も全部その場所を開けるようなイメージなんですよ。神という方はもちろんこの地上の全てを作られましたし、そしてその全てにその、権威を持っておられるんですよ。だから海を二つに分けようと、その川が逆さに流れようと、山がその動いてどっかに行こうと、丘が動いてどっかに飛び跳ねようと、別に不思議じゃないんですよ。イスラエルの民がそんなに強くもなかったし、優れているわけでもなかったんだけども、あの強大なエジプトから出エジプトできたのは、だって今でも残ってるあのピラミッドとかギザのピラミッドとか残ってる、ああいうの建てたんですよ。紀元前1500年ぐらいの時に。日本なんて文化なんかないですよ。文明の何もないですよ。まだ。その時に出エジプトがだいたい1500年という人もいれば、1250年という人もいます。何に基づいてその計算するかですけど。でもそのぐらい、紀元前のそのぐらいの時に、大きなその強大なその権力を持って、力を持っていたそのエジプトから、奴隷だったイスラエルの民が、その出エジプトされるわけですよ。で、それどころか、そのただ逃げたというよりも、その男性も女性も少なく見積もっても200万人の人たちが一斉にゾロゾロ歩いて、40年間荒野をさまよいながらイスラエルの地に到着するわけじゃないですか。もう奇跡としか言いようがないんですよ。そしてあたかもその海がその逃げ去り、川がその逆さに流れ、そして山々がまた丘々がそのイスラエルの前からさーって引いていくようなかのように、敵もいたけども、その神がそのイスラエルの前に行って進んでくださって、そしてその危険なものやイスラエルを妨げるものから守ってくださったわけじゃないですか。だから海は逃げ、川は逆さに流れ、山々はお羊のように、丘も子羊のように跳ねていなくなっていくんですよ。私たちにもたくさんの海や川や山や丘のようなその困難にぶつかるときがあります。自分の力ではどうしようもないようなその困難や重荷というのをその負ってしまうような、そのような状況の中に入ってしまうようなことがあります。もしかしたら自分が蒔いた種かもしれないし、もしかすると私と全く関係ないところでなんかとばっちりを食うみたいな、そういうことになるかもしれないです。誰かが蒔いてしまった種を私が一緒にその刈り取るみたいな。いずれにしても神には力があるんですよ。私を助け、その状況の中、この苦しい中を最後まで導く力があるんですよ。イスラエルの民は面白いことに、その困難があった時に、その困難から、なんかどこでもドアみたいな、どこでもドアって言って、そのイスラエルの地に行ったんじゃないんですよ。で、空中に警挙することもできたはずですよ、神は。で、それでなんか空中を歩いて、ほわんほわんほわんほわんほわんとかって言って、それでそのイスラエルの地に導くことってできたはずなんですよ。でも、その苦しい中を神は通したんですよ。神がそのイスラエルの苦しみの中で力を持って働いて、イスラエルの民が神を求めるときに神が応えてくださる方なんだということを体験させ、彼らのその DNA というか、この肉に対して神がその打ち勝つ力を持っておられるということをその身をもって体験させたんですよ。後の世代のために、私たちのために、 昔あったことが書かれたのは、それは何のためかというと、それを読んで、その学ぶ私たちのためにだって。パウロはそう言ってますよ。イエス・キリストは、弟子たちに対して、そのマルコの11章の22節から24節でこういうふうに言ってます。マルコの11章の22節から24節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。私のものにならないのは、求めなかった、求めないからっていうのが一番わかりやすい理由です。けどもう一つは、神が与えるといったその約束を握っていなくて、いや、これは祈、とりあえず祈ってみるけど、そんな起こるわけがないって。こんなことなり得ない。私にその力が与えられて、私に愛する力が与えられて、この人を愛したり、この人を許したりするなんて私にはできないって。神はこのような状況の中から私を導き出すことはできない。だから私がちょっと頑張らないと。その頑張りを神が祝福してくださって、そして私を救い出してくれるんだみたいな、そんな勝手な、その神のその約束の解釈が生まれて、そして祈らないで頑張るんですよ。そして頑張ってる私を主を助けてくださいって言うんですよ。でも神を信じなさいって。あなたのことを助けるからって。あなたのことを救うからって。あなたが何のその知識がなかったとしても、どんなそのものを持ってなかったとしても、神はあなたのことを助ける力があり、その理由があるって。その理由は、神はイエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに与えるほどに、私のことあなたのことを愛しておられるんですよ。それが理由です。私が神にとって使えるからとか、神にそのよく応答するからとか、その打率がいいからとか、そんなのじゃないんですよ。私が何かできるからじゃなくて、神が私のことあなたのことを愛してるから、その恵み深さに従って、私が求めるものを神は憐れみを持って聞いてくださって答えてくださるんですよ。この神がですよ。イスラエルの民を強大な力を持ったそのエジプトから自由にし解放したんですよ。その神がですよ。私の肉がどんなに強かったとしてもですよ。私にとって。神にとって不可能はないですよ。この肉から私を自由にしてくださいますよ。精霊の力によって。神に理由があるからです。私に理由があるからじゃないです。この神を信頼して神に求めたらそうなるんだって信仰を持って祈って求めたらそうなるんですよ。神を偽り者としてはならないですよ。不信仰というのは神を偽り者とすることですよ。神が助けるって言ってるのに、いや、そうかなとかって言って、私にはこう、あの人にはこうなるかもしれないけど、私にはこうならないなんて思ってるんだったら、それは不信仰であり、神を偽り者、神が嘘つきだということを、神を嘘つきとしていることになるんですよ。でも、信じて疑わずに神に願ったら、私に知恵も与えられるし、力も与えられるし、愛も与えられるし、霊も与えられるし、私が身を結んで、それを残すために必要なものを何でも与えてくださるというのがイエス・キリストを通しての神の約束じゃないですか。それを本当に握って、神を求め、私たちが歩んでいくんであれば、イスラエルが出エジプトして約束の地を受け継いだように、私たちもこの肉から、その本当にその少しずつでも自由にされて、神の国を受け継ぐんですよ。そのような歩みを、私たちやっていくことができますように、続けていけますように、追求できますように。